どうぞ、ペテロ第一の手紙の2章、新約聖書の417ページのところを開きいただきたいと思います。主のもとに来なさい。そんなふうにペテロがクリスチャンたちを教え励ましました。もうすでに学んだように、これは救いの話をしているんではなくて、個人的に、習慣的に、主との深い真剣な交わりを持ちなさいという、そういう勧めであるということを皆さんにもうお勧めいたしました。私たちイエス・キリストを信じる者が、神様と真剣な、そして深い交わりを持ち続けていくならば、皆さん、当然我々の生活というのは変わってきます。神様は私たちの生き方を変えていってくださるんです。生き方が変わってこなければ、我々の信仰のどっかに問題があると言えるんです。神様は私たちを変えようとしていらっしゃる。そのことは我々がもう御言葉の中で繰り返し学んでいることです。聖霊なる神様がどうして与えられたのか、聖霊なる神様は私たちを変えていってくださって。我々クリスチャンが、ひょっとしたら、特に我々日本人のクリスチャンが、真剣に考えなきゃならないことの一つっていうのは、我々の信仰というのが生きたものなのか、それともそうでないのかということではないかと思うんです。どういう意味か。我々はいろんなことを頭で分かってるんです。いろんなことを聞いてます。ですから質問されたらそれに対して全て答えることができるかもしれない。しかし問題は答えることができるかできないかじゃなくて、心が神様とつながっているかどうかなんです。海外に行ってみて、特にアメリカに行ってみて、一番アメリカのクリスチャンたちと話すときに言われることは実はそのことなんです。みんな知ってるんです。特にクリスチャンホームに例えば生まれ育った子供たちなんて、知ってるんです、答えを。しかし本当に救われてるかって言ったらそれは別問題です。我々日本人も、どちらかというと私たちはその知的な部分を強調する思いがあります。私はアメリカ行く前にタイに寄るわけですけれども、この間その兄弟がこう言うんです。私はこれらの学びを通して分かったことがあると。何が分かったのだと。それは私は間違った方向に進んでましたって。というのは彼はその向こうの進学校において、その知的な部分だけが強調されて、そちらの方向に進み始めてた。兄弟に何度も説明して何度も警告したのは、信仰というのは、もちろん知的な部分が必要だけれども、しかしもっとそれ以上に生きた神様との個人的な交わりだよと。その部分が欠けてるならば、我々がよくテレビで見るようなその宗教家たち、いろんな聖書の解説をしてくださる人とあんまり変わらないんです。立派な宗教家にはなるでしょう。で、問題は私たちは立派な宗教家になるように神様が命ぜられてるんじゃなくて、立派な神様を愛する人々になっていることです。そういう意味から私たちにとって必要なことっていうのは、我々がどれだけ頭で知ってるかじゃない。我々がどのようにそれを消化して、我々がそれを実践しているかどうかに問題があるわけでしょ。神様は私たちの生活というのを変えていこうとする。だから我々の言葉だけじゃない。我々の生き方をもってして、神様ご自身の栄光を表そうとしている。で、それが我々が今までに学んできたことなんです。ペテロは繰り返し繰り返し、神様ってどんなにすごい方なのかということと、そして我々救われた者にどんなにすごい恵みが与えられているのかということを繰り返し我々に教えてきてくれた。で、それを我々はもうすでに学んできたんです。まず我々イエス様を信じた人に与えられた神様からの素晴らしい祝福、クリスチャンに与えられた特権というのを前回我々は三つ見たわけです。一つ目は、我々は主に属する者になったんだということを彼は教えました。5節のところにそれが出てきました。あなた方も生ける石としてなんて2章の5節に出てきます。生きてるんだって言ってるんです。生きた神様と交わりを持った。生きた神様とつながったんだ。あなたは神に属するものなんだ。生きてるから成長するんです。死んでたら成長なんかしないんです。だから本当のクリスチャン、神様によって救われた人っていうのは成長するんです。それによって救われてることが明らかになるんです。二つ目に彼が教えたのは、クリスチャンというのは主に似たものとされたんだって。これも驚くべき真理です。 神様はなんと我々イエス・キリストを信じる者を主に似た者へと変え続けようとしてらっしゃる。五節のところに、霊の家に築き上げられなさいという言葉が出てきました。もう説明しましたように、この霊の家というのは、その当時存在した神の宮神殿であったわけです。人間が作った建物でした。しかしそこに神の栄光が満ち溢れたときに、人々はそれを見て神がそこに臨在されていることが明らかに示された。そして神様はおっしゃるんです。イエス様を信じたあなたは、霊の家なんだ。あなたのうちには、イエス様を信じているあなたのうちには、その聖霊なる神様が内在していらっしゃる。その聖霊なる神様の見栄えがあなたを通して明らかにされている。ちょうどあの人間が作った神殿がそうであったように。そのような働きを神様が信じているあなたのうちになすんだというんです。いいです、クリスチャンの皆さん。神様はそうしてあなたを変えようとしているんです。あなたがよりキリストに似たものになるように神様は働いているんです。そのあなたを変える神様があなたのうちに住んでらっしゃる。それが救われた人なんです。三つ目からこう言いました。我々は主に仕えるものとされたんだって。主に仕えるものに我々は変えられたんだって。今まで仕えていたのは神様じゃなかった。今まで仕えていたのは悪霊であり悪魔たちでした。そのような私たちを神様は変えてくださった。そして我々は神に仕えるものとなったんです。我々イエス・キリストを信じるものっていうのは、ただ教会に所属するだけじゃないんです。これ教会は何かクラブじゃないんです。ね、教会は天国クラブと。ここに属せばあなたも天国に。そんな会員権を売ってですね、教会のクラブに入るように、そんなとことをしてる場じゃないんです、ここは。神様の摂理によって救われ、神様の摂理によって導かれた皆さんお一人お一人。イエス、あなたは主に仕え、この教会に仕えるものとなったんです。なぜか言いましょう。それはあなたが神様に仕えることによって、イエス、あなたの信仰も成長するんですが、それよりもあなたの周りの兄弟姉妹たちの信仰が成長するんです。イエス、信仰的に強くなっていくとね、皆さん。だんだん自分のことなんてどうでもよくなってくる。それは自分の生き方に対して注意を払わないっていうことじゃないんです。我々は生まれながらに自分を全ての中心に置きたいとするものです。全部自分が、自分が、自分が。自分が人々から自分が要求するような注目を受けないと我々は不満を抱きます。自分が期待するような扱いを受けないと不満を抱きます。一体私を誰だと思ってるんだ。結局我々のものの考え方、生き方の中心というのは自分なんです。ところが、我々がこのイエス様の救いに預かって、神様によって変えられていくことによって、人が自分をどう見るかとか、どう非難するかとか、どう批判するかなんか、どうでもよくなってきた。だって私たちは神様の目を恐れて神様の前に正しいことをしていこうとするわけです。その時に摩擦が出てきます。ね、でもそれは構わないと。だっていずれ神の前に立つわけです。その時に全てがわかるんです。だから私たちは人がどう言うからとかどう思うからとか、そうじゃなくて神様がどう思うかということを考えながら生きていこうとするわけです。神様がどんなことを思うかというのを考える。だからそういう人っていうのは神様がおっしゃっていること、つまり御言葉というものを学ぼうとするんです。そうすると神様はこの御言葉を通して神様が望んでいることを教えてくださる。何を望んでいるのか。私はこの群れの中にあって、精一杯自分に与えられている賜物を用いて主に仕え、人々に仕えていきましょう。そうすると何、どうなるか。神があなたを使って、あなたを祝して、あなたを用いて、あなたを通して神様の祝福を他の人たちに分け与えていくんです。すごいこと神様するんですよ。みんなの信仰が成長していくんです。そのために神様はあなたを置いてくださり、あなたに賜物をくださり、あなたを用いてくださるんです。だってあなたは主に仕えるものとなったんです。この御言葉五節を見たときに、聖なる祭司であるというふうに記されている。ね、 祭司、主に仕えた人々です。もう前回見たように、旧約聖書において彼らは神様と人間との間の中保者でした。彼らは神と人間の間に立ったんです。人々のために取りなしをしたんです。そして人々に神様の掟を教えたんです。こういうことを神様が命じていらっしゃるんだということを教えたんです。そして彼らは生贄を捧げました。そういう働きを旧約において祭司たちは行ったんです。そして今の私たち、この新約に住む我々も、神様はあなたは祭司だと言ってくださった。ですから私たちは、旧約の祭司たちがそうであったに、私たちもよく似た働きをするんです。どんな働きか。神様を褒めたたえていくんです。神様に感謝するんです。前回見たように具体的に我々いくつかのことを挙げました。一つは、我々は人々に対して良いことを行っていこうとするんです。それはそれによって何かを見返りを期待するんじゃない。神を愛するゆえに我々は人に対して良いことをしていこうとするんです。人の悪に対して何をするか、善をもって報いようとするんです。我々は人々に対して分け与えていこうとするんです。なんでそんなことをするのか。だって我々の模範であるイエス様がそんな風にされたからです。我々がこのイエス様に対して行ってきた悪に対して、悪でもって報いておられた我々はみんな一瞬のうちに滅んでます。地獄行ってます。でも神様は我々の悪に対して何をもって報いてくださったか。愛をもって報いてくださった。善をもって報いてくださり、そしてこんな罪人で我々を救い出してくださった。イエス様は私たちのために、ご自分の命さえも喜んで分け与えてくださった。それによって我々がこの救いに至るためにです。それが模範でしょ。このイエス・キリストのその人として生きられたその生き様というものが我々の模範でしょ。そのように生きなさいって言うんです。そして同時に我々が自分に与えられた霊的賜物を用いていくことです。今説明したように。何度も言いますけどね、皆さん。本当に喜んでいるクリスチャンたち。神様に会って満足しているクリスチャンたち。そういう人たちに共通していることは何かっていうと、その人たちっていうのは、自分に与えられている賜物というのを用いているんです、ね。これから今日我々見ていくんですけれども、もちろん正しい動機でしていなければ疲れてきますよ。人からの評価を求めているんだったらしんどくなりますよ。でも正しい動機を持って主のために一生懸命使い、主が教えておられること、命じていらっしゃることを行っていくならば、その人は災いをもたらしたり、混乱をもたらしたり、問題をもたらしたりするんじゃなくて、そこには素晴らしい主の祝福をもたらすような器として神様が使ってくださるんです。いいです、皆さん。そんな器として神様はあなたを使ってくださるんです。そのためにも、あなたは自分に与えられている賜物を用いて主に仕えることが必要なんです。何もしないクリスチャンには、その祝福もその成長もないんです。もちろんいろんな理由があるでしょう。でもね、いろんな理由がある人も、本当に主に仕えようとしているときに、その忙しさの中で、その拘束の中で何か見つけますよ。でしょ？人から指摘されて、それができなかだけないかもしれません。そんな時間がないかもしれない。しかし、あなたが自分のそのスケジュールの中でできることが出てくる。ね、それを見つけて、それを一生懸命することで主のために。もちろん私たちは前回見たように、この素晴らしい救いを人々に伝えて、救いへと導いていくことも、我々は神様に対する素晴らしい生贄である。つまり神が喜んでくださることである。そして我々が心から全てのものを、犠牲的に捧げていくことも神様が喜んでくださる。そして自分自身を主に捧げていくこと、こういったことはもう一回またペテロが我々に教えてくれるんです。もうこの御言葉を見てて、このペテロの手紙を見てて思うことは、ペテロっていう人はもう何度も何度も何度も同じことを繰り返し繰り返し繰り返し教えようとするんです。それによって我々がそれを忘れることがないように、その真理をしっかりと覚えるようにと、彼は私たちにその大切なことを繰り返し教えてくれているんです。から同じことが繰り返されています。そこで今日我々は4つ目を見ていくんです。 我々クリスチャンに与えられる素晴らしい特権というのは、今お話したように我々主に属するものになったということ、我々は主に似たものとなったということ、そして主に仕えるものとなった、そして四つ目は主を明かしするものになったということなんです。それがこの9節と10節に出てくることなんです。9節をご覧いただきますと、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ここまでにします。しかしという言葉から始まる。だってこの6節から8節を見てみますと、このペテロはイエス・キリストの素晴らしさについて教えようとするわけです。旧約聖書を通してこの石について彼は教えようとしています。つまり何を言いたかったのか。ペテロはイエス様がどんなに素晴らしいお方なのか、どんなに素晴らしい神様なのかということを教えようとしたんです。ところが残念なことに、このイエス・キリストこそこの地上に神様がお送りになった唯一誠の救い主であるにもかかわらず、そのイエス・キリストのことを自分の意思で拒み続けている人たちがいるということ。その残念なこと、悲しみというものをペテロ自身が人々に教えようとするわけです。しかしその中にあってあなたたちは違ったって言うんです。だから、9節の初めのところにしかしという言葉で始まっていくんです。しかしあなた方は、救いに預かったあなたたちは、とペテロが言うわけです。4つのことがここに出てきましたでしょ。まず一つ目は、あなたは選ばれた種族なんだとこう書いてある。クリスチャンである皆さん、あなたは選ばれた種族なんだ、選ばれた人なんだとペテロが教えるんです。この言葉は皆さんの欄外を見ていただくと、そこにイザヤ書の43章の20節の御言葉が記されています。そのところから引用されているんです。そこにはどんなふうに記されているか。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだって、こんなふうにイザヤ書の43の20節の御言葉が記している。つまり旧約聖書の中では、イスラエルの人々が、いいです、選民だったわけです。そうでしょ？イスラエルの人々を神様は選ばれた。そして今この新約の時代になって、我々イエス・キリストを信じる者を神様は同じように選んだとおっしゃっているんです。神様があなたは私を選んでくださっているって。このことはまだ後で我々学んでいきます。でもまずそのことを彼は我々に教えるんです。あなたは選ばれた種族なんだ。あなたは選ばれた人々なんだということをまず教え、そして二つ目に王である祭司であると言いました。王であるイエス様に属するものです。またこうで王であるイエス様に仕える祭司であると。ペテロは私たちのことを教えるんです。今も確かに我々は祭司です。しかし後にどうなるかっていうと、聖書の予言を見てみますと、千年王国の時代において、我々は、つまりイエス・キリストを信じる者たちは、イエスと共に王として地を治めることが記されています。ですから祭司であり、そして王なんです。ヘブル人の手紙の著者がこんなことを言いました。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかって。ちょっと皆さんに注目していただきたいのは、このヘブル書の4章の16節の御言葉なんですが、ヘブルの4の16、大胆に恵みの御座に近づこうではないかって、こう書いてあるところ。これ旧約聖書を知ってらっしゃる皆さんだったら、このことは何の意味かよくお分かりだと思うんです。簡単に説明するとこういう意味です。旧約の時代、大祭司は年に一回だけ、生贄の血を携えて、聖所の中に入っていくことができた。しかもその聖所の中の最も清いとされている、至聖所と言われるところに入っていきましたでしょ。そしてそこで何をしたのか。そこに契約の箱があり、その上に会見の場があったわけです。 そこで神様と大祭司は会見をしたんです。そこで神様とお話をしたんです。年に一回だけ大祭司はそのようなことができたんです。ヘブル人の手紙の著者は、大胆に恵みの御座に近づこうではないかって。実は彼が言わんとしてたことは何かっていうと、いいかクリスチャンたちって言うんです。かつて大祭司は年に一回しか、神の会見の場、恵みの御座の前に立つことができなかった。しかし今あなたは、イエス・キリストを信じているあなたは、祭司となったあなたは、いつでも、どんな時でも、一日何回でも、この恵みの御座に立つことができる。一年に一回じゃないって言うんです。しかも彼らは、生贄の血を持ってきた、動物の血を持って入らなきゃいけなかった。あなたは動物の血を持って入る必要がないって。なぜなら神がこの地上に送ってくださった完全な生贄、イエス・キリストのその血潮によって、もうあなたはいつでも神の前に立つことが許された存在なんだと教えているんです。すごいことだと思いません？我々布団に入りながら横になりながら神様、神様って言いながら、でもよく考えなきゃいけないのは、聖なる清い神の前に立っているんです。このすべてのものを作りになった神の前にあなたは立つことができるんです。こんな話をユダヤ人たちが聞いたらびっくりしたことでしょう。神があまりにも清いお方であり、我々があまりにも罪深いものなゆえに、神様の名前を口にすることもできないとしたこのユダヤ人たちが、この神の前にどんな時でも自由に立つことができるその特権を神からいただいたんだということが分かったら、おそらく彼らは我々が神の前に出ていくその祈りの姿勢と違う姿勢で出ていったと思いません？また出ていってると思いません？なんとなく我々は神様の前にいつでも祈れるっていうと、なんかおじいちゃんたちに話すみたいに、ね、いつの間にか我々は神様であるという神に対するその畏敬の念というのを失ってしまっている。どんな姿勢で神の前に立とうとするのか。感謝のことはいつでも我々はこの方の前に立つことができるものにされたんです。しかも、恵み深い神様は、私たちのありとあらゆる、その、罪を私たち代わってこれ許してくださる。神様に対してなす様々な無礼な行為に対して神様それを許してくださる。でもね、皆さん、私たちが忘れてならないのは、この御言葉が教えてくれるように、我々は祭司とされているんです。神の前にいつでも立つことができるものとされているんです。黙示録の一章の六節がこう言います。黙示録の一章の六節が、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストと栄光と力とが常しえにあるように。神様が私たちをこんな祭司という素晴らしい立場を持つ者へと変えてくださったんだということを言っているんです。今我々はどんな時でもこの神の前に立つことが許されたものとなりました。それはあなたが祭司とされたからである。三つ目に彼はこう言います。聖なる国民である。聖なる国民って、この汚れた世の中から救い出されたものだということです。我々は天国民として、皆さんいいですか？この地上の生活を一時的に過ごしているに過ぎないんです。この世に一時的に起立しているに過ぎないんです。我々はここに永遠に住むんじゃないんです。私たちには素晴らしい永遠が約束されたんです。天が約束されているんです。我々はこの地上を一時的に過ごしているに過ぎない。ですから私たちはこの世の考えとか、例えば人間的な考え、価値観とか生き方に基づいて生きていくんじゃないんです。それはもうすでに、イエス様を信じる前の話です。我々イエス様を信じた者は、これまで私たちが大切だと思っていたこと、そういったものじゃなくて、もっと大切なもの、つまり神様の御言葉というものに従い、神の御心に 従い、それを行っていくことを生きがいとして生きていく者たちに変わったんです。違います?私たちは、イエス様を信じていながら、これまで同じ価値観を持って生きていくなら一体、世の中の人たち、私たちのうちに何を見るんでしょう。私たちは新しく生まれ変わったんだ。我々は、血の身のように、神様の御言葉を求めながら生きていくんです。御言葉は我々に神様の御心を教えてくれるんです。そしてその御心を行うようにと神様が助けをくださるんです。そして我々が御心を行っていくときに我々は変わってくるんです。変わっていくことによって我々は神様の栄光を表す器として神様によって用いられていくんです。それが神様がこの御言葉を通して私に教えてくださっていることです。だから私たちはこれまでの価値観というものを置いて神の価値観を持って生きていくんです。日本に帰ってくると、日本へ帰ってきたなということを感じるいろんな出来事があります。昔宣教師は日本に来ると、タラップを降りると、魚の匂いがすると。日本に来たなということを印象づけられる。そんな話をしたことを覚えています。私も帰ってくると、魚の匂いがするかなと思うんですが、魚の匂いはしない。この間、成田で、その荷物が出てくるのを待っているときに、日本へ帰ってきたなと本当に感じたのは、それまで誰とも話してなかったんですけども、荷物が出てくるときに、日本人みんな携帯電話入れるじゃないですか。ビジネスマンの男性の方が横に立ってて、多分家に電話してたんでしょう。第一声、それがもう鮮明に私の耳に飛び込んできたわけですけども、なんて言ったか、勉強したかと。それ聞いた途端、ああ、やっぱ日本やなと。海外でそんな勉強したかっていうようなことを聞いたことがなかったわけですが、日本に帰ってくると、やっぱり、それが日本に帰ってきたという、その、挨拶よりも第一声が勉強したかと、試験の前に勉強したのかということだったのでびっくりしたわけですけれども、ね、いろんな大切なものがあります。しかしもっと大切なものがあるんだって言うんです。我々イエス・キリストによって贖われたものっていうのはこの神様の御言葉に従う、御心に従うものとして神様が生かしてくださっている。そのように生きなさいと教えてくださっているんです。だからパウロがこう言いました。あなた方の体はあなた方の血に包まれる。神から受けた聖霊の宮であり、あなた方もはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。コリント第一の6章の19節と20節です。コリント第一の6の19と20節。もうあなたは自分のものじゃないって。あなたの体もあなたの持ち物も全部自分のものじゃないって。神様のものだよって。神様があなたに託しているものだ。だから神のために使えているんです。我々そのことが分かってなかったんです。全部自分のものだと思ってた。自分のために使えばいいと。実はそれは神様が託されたものだったんです。神のために使うようにって。それをもって神の栄光を表すように。我々クリスチャンが覚えなきゃいけないことっていうのは、我々は聖なる国民とされたんです。天国民として新しく生まれ変わったんです。我々の国籍は天にあるんです。我々はこの地上を旅してるに過ぎないんです。この地上の旅路はもう間もなく終わるんです。我々は天国民らしく生きることです。この地上に宝を積んで生きていくんじゃなくて、天に宝を積んで生きていくことです。そのことをペテロは私に教えてくれ。そして四つ目、神の所有とされた民なんで。神様の所有だって言うんです。かつて我々は、サタンに属するものでした。神様の敵であったものでした。そんなものが神に属するものへと変えられたんです。神様が私たちの味方となってくださった。神にとって特別なものと神様してくださった。だから私たちに溢れるばかりの祝福を与えてくださり、そして特別な任務を与えてくださった。皆さん、前回学びましたように、あなたは素晴らしい神様から見たら特別なものだって。それが証拠にあなたにしかあなたに与えられた賜物っていうのは特別な賜物なんです。あなたが持っている賜物と同じ賜物を持っている人はこの世にいないんです。 特別な存在として神様はあなたを救い出し、そしてあなたを生かしてくださっているというんです。その神様はあなたを使ってくださるんです。用いてくださるんです。このペテロ第一の手紙の2章の9節のところは、再び私たちに、イエス様を信じるあなたはこんなものへと変えられたんだということを教えてくれました。このような特権を得たんだということを教えてくれました。なぜ神様が私のような罪人を選ばれたのか、考えてみてください。なぜ神様が私のような罪人を選ばれたのか。だって毎日の生活でそのことを感じるじゃないですか。神の前に喜ばれることをしたいと思っていながらやっていることはどうかというと、神様の前に悲しまれることを繰り返している。神様の前にごめんなさいということを何回言っているのか。そういう罪というものを我々がこう覚えるときに、私たちはなんでこんな罪人を神様が選ばれたのか。確かに御言葉はそう教えているけれども、なんで私のようなものが。正直言いましてね、なぜ私なのかわからない。だって我々の周りを見たら、救われる価値があると我々が人間的に判断するような人がいっぱいいるから。なんで私なのか、それわからないです。しかしね、選んでくださった神様が私に何を期待しておられるかわかるんです。なぜ私が選ばれたのかよくわからない。しかし、選んでくださった神様が私に期待しておられること、それはわかります。そのことをこのペテロがこの後教えていくんです。何を神があなたに期待しているのか。あなたにこんな素晴らしい祝福をくださった神様、与えてくださった神様。神はあなたに何を期待していらっしゃるのか。そのことがこの9節の後半から記されているんです。それは、神様の素晴らしい御業を述べ伝えていくためなんです。そのことがこの9節のところの後半に記されていました。それは理由です。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。何をするのかが明確に記されていましたでしょ。それは述べ伝えるということです。これは広く述べるとか、交付するとか、公に告げるとか、明らかにするという意味を持った言葉なんです。しかももっと面白いのはね、この述べ伝えるというこの言葉は、二つの言葉の合成語なんです。どんな言葉が合成されているかというと、一つは、からとか、出るとか、によってという、そういう言葉と、述べるという言葉が合成されてできた言葉が、この述べ伝えるという言葉なんです。もう少し詳しく見ていきますとね、ものすごく面白いんですよ。というのはね、このからとか出るというのは、その行為の出どころを表しているんです。そして、によってというのは、その行為者を表すわけです。つまり、ペテロはここで、この述べ伝えるという行為は、ある一定の人々だけがする行為ではなくて、すべて信じている人、神様の恵みによって救われたすべての人たちに神様が望んでらっしゃる働きだということを明らかにしているんです。例外はないんです。あなたがクリスチャンだったら、その務めのために神様はあなたを救い出してくださったと言っても過言じゃないんです。いいです、皆さん。イエス様を信じて救われてらっしゃる皆さん、あなたの務めというのは何か。述べ伝えていくことなんです。何を述べ伝えるのか、そのメッセージの内容についてペテロはこの後教えてくれるんです。素晴らしい御業を伝えなさいと言うんです。神様のその力を、神様のその栄光の御業というものを述べ伝えていきなさい。ご自分の驚くべき光の中に我々を闇の中から招き入れてくださった方の素晴らしい御業なんです。述べ伝える、よく我々はこの伝道なんていう言葉を聞くとね、アレルギーを感じる人いるかもしれない。 そんな難しいことは私にできませんと。個人伝道なんて言われたらもっと固くって、そんなことは、それはもう専門家にお任せしなければと。これから見ていくんですけどもね、我々の信仰の先輩たちが、この述べ伝えるっていうこと、この神様からの任務に対してどんなことを語ってきたのか、そのメッセージの内容を見ていきます。そうしますとね、皆さんもきっとほっとするし納得される部分があると思うんです。まずこの9節見ていただきますとね、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。これ比較されてますでしょ？闇の中から驚くべき光の中に。10節ご覧くださいます。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。ここでも継続して対比されてますでしょ？神の民でなかったあなたが、今は神の民になったって。今までは憐れみを受けないものだったあなたが、今は憐れみを受けるものになったんだって。このように対比されてますでしょ？かつてのあなたと今のあなたを比較してるんです。ね。かつては我々は闇の中にいたって言うんです。罪の中にいたって言うんです。その私たちを神様がその光の中に、救いの中に招き入れてくださった。我々はかつて神の民じゃなかった。サタンの民でした。悪霊たちに使えるものでした。そこから神様は我々を救い出して神様のものにしてくださった。三つ目、この十節に、憐れみを受けないものであったのに、どうもこういう御言葉を読むと、神様が意地悪をして我々を憐れんでくださらなかったかのように思うんですが、そんなことを言ってんじゃないんです。神の憐れみは常に与えられてたんです。いいです、皆さん。神はすべての人々を憐れんでらっしゃる。ここにいらっしゃるすべての人のことを憐れんでらっしゃる。あなたのすべての罪を知った上で、なおも神様はあなたに対して憐れみを、愛を、恵みを、救いの御手を差し伸べてらっしゃるんです。それが神様なんです。その憐れみを、その救いを拒み続けてきたのはあなただって言うんです。しかしそんな私たちに対して、かたくなな私たちのうちに神様が働いてくださって、私たちをそこから救い出してくださったんです。備えられていたその憐れみをいただいたんです。拒み続けていたその憐れみをいただいて、許しを得たんです。そのことをペトロは言うんです。つまりね、私たちが人々に、このメッセージを述べ伝えていくというときに、まず我々ができることは何かというと、自分自身になされた神様の救いの御業を明かしていくことなんです。覚えてます、皆さん。悪霊に疲れた一人の人物にイエス様はゲラサ地方でお会いになった。名前は何かというと、悪霊たちが言いましたでしょ。レギオンだって。たくさんいたからです。たくさんの悪霊がその人に乗りついてたからです。ルカの8章のところ出てきます、ね。で、今皆さんに開けていただきたくないんですが、その時の話はこうです。その悪霊に疲れていたこの人物が、イエス様によってその悪霊から解放されていくわけです。ね、でその時にこの悪霊に疲れていた人物、悪霊を追い出された人がこう言うんです。お供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返されたって。それがこのルカの8章の39節のところ出てくるんですが、ここにこう書いてあるんです。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。これがイエス様が彼に伝えたことです。イエス、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったのかを話して聞かせなさい。お分かりでしょう。彼は何も聖書学校に行ってるわけじゃない。進学校に行ったわけじゃない。特別な訓練を受けたわけじゃない。しかし彼自身が確信持って語れたのは、自分の中になされた神様の御業だったんです。これだったら誰かが言ってたよなんて言う必要ないんです。神様はこんな自分を救ってくださったんだと。自分の確信を持って語ることができるわけです。で、彼が何をしたのか、続いてこう書いてあるんです。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを 町中に言い広めたって言うんです。天国で私たちはこの人物に会いますよ。名前も知らない。それまで悪霊に疲れていた。しかしこの人物は、このイエス様によって救いをいただいて彼がしたことは、すぐに神学校に入ったんじゃなかった。しかし彼は自分になされた神様の救いの御業を人々に伝えたんです。町中の人が聞いたんです。どんなに神様がその行為を、この人物を愛されて喜ばれたか。想像できます。だってイエス様がおっしゃったことを彼はしたんです。もう一人の人物を一緒に見たいと思うんです。使徒の働きの26章を開けてくださいます。パウロです。使徒の働きの26章、新約聖書の258ページとか開けてみてください。26章の一節のところから、パウロがアグリッパ王の前で話をしている様子が記されています。この一節のところから見ていただきますとね、アグリッパ王がパウロに言い分を申し述べてもよいというような許可を与えました。そして、二節からパウロがその弁明をし始めている様子が記されています。ちょっと飛ばして4節のところから見てみます。では申し述べますが、私が最初から私の国民の中で、またエルサレムにおいて過ごした若い時からの生活ぶりは、すべてのユダヤ人の知っているところです。彼らは以前から私を知っていますので、証言するつもりならできることですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従って、パリサイ人として生活してまいりました。そして今、神が私たちの先祖に抑制されたものを待ち望んでいることで、私は裁判を受けているのです。私たちの十二部族は、夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでおります。王よ、私はこの希望のためにユダヤ人から訴えられているのです。神が死者を蘇らせるということを、あなた方はなぜ信じがたいとされるのでしょうか。以前私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時には、それに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中、正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主はあなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。まあ、このように続いていくわけです。さて、今この全般、今お読みしたわけですけれども、4節のところから。パウロ何してました？神学的な説明をしてないんです。パウロがしたことは、自分の証しをするんです。私はこんな家系に生まれ育ってこんな風に生きていましたって。そしてある時私はイエス・キリストに出会ったんです。そして救われたんだって。イエス、あのパウロも自分の証をしてんです。最初から難しい神学的な議論に入ったんじゃなかった。ね。実は私たちは使徒の働きの22章を見た時にエルサレムにおいての会話の中でもパウロ自身が自分の救いの証をしてるんです。あの神学者パウロが人々に救いのメッセージを語っていくときにした一つのことは自分の救いの証しをしたんです。ですからイエス様を信じなっておられる皆さん、 神様があなたのためにどんなに大きなことをなさったのか、そのことをあなたが語っていくことです。それがまず神様があなたに求めてらっしゃること。私は神学校行ってない、神学的な難しいこと分かんない、神様そんなこと要求されてんじゃない。神様要求されてるのは、神があなたの人生に成した技を、素晴らしい救いの技を語りなさいというんです。パウロはそのことをしてるんです。そして個人の証だけじゃない、その後見ていきますと、パウロ自身が続けてこんなふうに語ってます。26章の20節見てくださいます。ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、またさらに異邦人にまで、悔い改めで神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。こんなふうにパウロが語ったんです。さあ、我々はパウロの個人的な証を聞きました。同時に我々はここでパウロが神様の御言葉を語っている様子を見たわけです。パウロのメッセージは何だったか。パウロのメッセージは、罪を悔い改めてこの救いを受けなさいという悔い改めのメッセージだったんです。そのことをパウロは語ったんです。悔い改めにふさわしい行いをするようにって。ね。ユダヤ人だけにそんなメッセージ、いえ、御言葉が教えます。異邦人に至るまで。つまりパウロは分け隔てなくすべての人々にその神様に逆らう罪を悔い改めて、誠の神様を信じてこの救いに至るようにと。なんでパウロがそんなメッセージを語ったのかって、22節の後半にありましたでしょ。預言者たちやモーセが後に起こるはずと語ったこと以外は何も話しませんでしたって。いいです。まだここではパウロの時代には新約聖書は完成されてなかったんです。パウロは旧約聖書の御言葉を用いてメッセージを語ったんです。パウロは、この旧約聖書のメッセージは神様のメッセージである確信を持ってたんです。ですから彼は、その神様の言葉だけを語ったんです。非常に大切なメッセージがあるんです。イエス、まず我々がここで学んだことは何かっていうと、パウロのメッセージっていうのは、人々が聞きたいことを話したんじゃなかったということです。今の人々がどこの国においても聞きたいメッセージっていうのは、どうしたら幸せになるかです。聞きたくないメッセージは何かっていうと、罪を悔い改めようなんてメッセージは聞きたくないんです。罪を悔い改めなければ永遠の裁きがある、地獄があるなんてメッセージは聞きたくないんです。そんな話よりも天国の話を聞きたい。だって天国の話を聞くと気分がほっとするから。罪の話を聞いてると心が刺されて痛いから。だからだんだんだんだんメッセージの内容が変わってくるんです。今残念なことは、いろんな国でいろんな牧師先生方と話をしてて言われることは何かっていうと、教会の中で悔い改めとか裁きとかっていうメッセージをするところが少なくなってきてるって。まさに聖書が予言したように、終わりの時代にはそうなると言われたように、神様のメッセージをそのまま伝えるんじゃなくて、人々が聞きたいことを伝えるような時代になっているんです。ですから我々が人々に個人的な証をするときにも、そして神様のメッセージを、神様の御言葉を語るときにも、必ず出てくる思いっていうのは、こんな厳しいことを話したらどんなふうに思いはるかな、でしょ。こんな裁きなんて言うたら、もう聞いてくれへんなっちゃうかなと。だったらその辺のところはちょっと横に置いておいて、イエス様信じたら全てが円満に解決しますよとか、そんな話しかしなければいいです。皆さん何をしてるのかっていうと、俺は神の御言葉を曲げてるんです。我々が覚えておかなきゃいけないのは、私たちが人を救うんじゃない。そんなことは我々にできないんです。我々は人が、 こんな神様の厳しいメッセージをストレートに語ったらどんなふうに思うかと彼らの気持ちを考えるんですが、我々が考えなきゃいけない気持ちは神様の気持ちなんです。神のメッセージを曲げることによって神様がどう思いになるかということを私たちはもっと考えなきゃいけないんです。これは誰かが考え出したメッセージじゃない。これは神様ご自身が人間に与えられたメッセージであり、このメッセージこそ我々が語らなきゃいけないメッセージなんです。パウロはそれを言ったんです。私は人々に悔い改めを命じるって。だってそれこそ神様が人間に語ろうとしているメッセージだからです。厳しいメッセージです。しかし真理のメッセージです。我々が覚えなきゃいけないことっていうのは、これは神様の御言葉であり、我々の責任は人を救うことじゃなくて神のメッセージを直接ストレートに正しく伝えていくことです。結果がどうあろうとも、それによって人々が離れていくかもしれない。しかし我々は離れていった人たちに対しても我々は祈り続けていくことができる。でもね、それによって人が離れていったかもしれないけれど、しかし神様は私たちの忠実さに対して喜ばれるんです。だってそれが我々に託された務めだからです。ねえ、ですから皆さん、私たちの働きでないことをすることをやめることです。我々は人を救うことはできないんです。神様はその働きを我々に託されたんじゃないんです。述べ伝えなさいというメッセージを我々にくれたんです。それが我々の務めなんです。神様の言葉を正しく伝えていきなさいって言うんです。しかも、この26節の御言、26章の御言葉の中ですごいことをパウロは言うんです。こうして私22節、私はこの日に至るまで神の助けを受け固く立って語ったんです。いいです。パウロは自分の力でこの働きをしようとしたんじゃなかった。パウロはこの福音を述べ伝えていくというこの働きを神様の助けによってなそうとしたんです。それが鍵なんです。ですから我々はパウロのメッセージの内容を聞きました。パウロはその働きをどのようになしたのか、その力の源も聞きました。そしてそのことを神様はあなたや私にも望んでなしたんです。信仰を持って新しい人って。たくさんのことを知らなくてもあなたは語るメッセージがありますって。出て行って神様があなたを救ってくださったというその救いの証をしてきなさいって。そして御言葉を学んでらっしゃる皆さん、神がこうおっしゃってるんだとあなたは御言葉を語っていきなさい。混ぜ物をせずに御言葉を正しく語りなさい。その結果は神がなしてくださる。パウロはこう言います。私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているなら報いがありましょう。コリント第一の手紙の9章の16節と17節でそうします。コリント第一の9章の16と17。すごいことパウロ言ったんです、今。ね。私は福音を伝えるって、これは私がどうしてもしなきゃいけないことだって。どっちでもいいって言うんじゃない。これは私はしなきゃいけないことだ。そういう思いを持って私たちが福音宣教をしているかどうかです。ね、皆さん。私たちの周りにはあまりにもたくさんの未信者の人たちがいて、悲しいことに今多くの人々が永遠の地獄へ向かっているんです。我々はそれに対して何も感じないのかどうかです。昨日私はある一人の宣教師の証を聞いてました。またいずれ皆さんに、今手にありませんけれども、手元にありませんけれども、そのビデオが手に入ればお見せしたいと思う。実は、この人のお父さんは、1956年にあのエクアドルのジャングルで殺された宣教師だったんです。その一人の息子です。彼がこんな話をしてくれました。彼には4人の子供がいたんです。男の子3人と女の子1人でした。彼は祈ってたことは何かっていうとね、 神様がこの救いを受けずに永遠の地獄に向かう人々に対してどんな思いを抱かれるのかっていうことを自分はもっと知りたいと思ったんです。どんな思いを神様お持ちになってらっしゃるのか。私たちだったらあんな人も地獄行ってしまってもなんてひょっとしたら思ってるかもしれない。神様ってそんなふうに思いになるのか。今日もこの瞬間に誰かがキリストを知らずに永遠の地獄に向かっていってるんです。その実情に対して。神様はどんな思いを持ってらっしゃるのか。彼はそのことを神様の前に教えてくださいってこう祈ってたんです。その一人のお嬢さん、大学生で、非常にピアノがうまかったって言います。それで、ある宣教団体が彼女をスカウトして、彼女を連れて世界中の伝道に出かけたんです。一年間彼らは会うことがなかったんです。両親はそのことを非常に喜んでました。自分も宣教師の息子として生まれ、そしてその自分の子供が今宣教師としてこういう働きをしている。非常に目の中に入れても痛くない、そんな可愛い、その娘さんだったと言います。彼女がその働きから帰ってきて、そしてパーティーをしているときに、彼女がお父さんのところにこう頭を寄せて、お父さん頭痛いんだってこう言ったんです。それで、じゃあ部屋に帰って横になればって。しばらくしたらその彼の奥さんが彼を呼ぶわけです。ちょっと娘がしんどそうだから一緒に行って祈ってくれないって。そして三人でそのベッドで彼女の部屋にそのお父さんとお母さんと一緒に入って、お父さんがその彼女の上に手を置いて祈り始めました。どうぞその痛みを取り去ってくださいって。でその祈りをした後、実は彼女は神様のもとに召されるんです。その話をこの宣教師がしてるわけです。2年前の出来事だったって。その痛みってのはどんな痛みだったのかなと。ところが彼がこう言うんです。私はこの娘にもう一回会うことができる。願わくはもう少し地上にいてくれて一緒に交わりを持ちたかったけれども、天で永遠を過ごすことができる。しかし私の周りのたくさんの人々は一体どうなっていくんだろうって。この悲しみっていうのは、一時的なものであり、すぐにそれは喜びに変わる。でもこのイエス・キリストを知らない人たちの死というのは、喜びに変わることがない。神様が未信者が、この神様の救いを受けていない人たちが、永遠の地獄に向かう、その事実に対してどんな思いを持っていらっしゃるのか。我々はその全てを知ることはないです。しかしね、皆さん、間違いなく喜んでいらっしゃらない。問題は私たちですよ。滅びに向かっている人々に対して私たちがそんな思い持ってないことです。この瞬間に地獄に向かっている人たちに対して我々は何もしない。そんなことを神様が望んでいらっしゃるのかです。神は我々信じる者に救われた者たちに大切な使命をくださった。それはこのメッセージを伝えることです。いいです皆さん、救いは褒美じゃないんです。救いは賜物です。何かをしたから神様は褒美として救いをくれたんじゃないんです。これは一方的な神様の恵みとして我々に与えられた賜物なんです。この素晴らしい祝福をいただいた者として私たちの大きな責任があるんです。あの水野源造さんがこんな詩を書いてます。悲しみ悩む人、病に苦しむ人、道に迷う人、虚しいものを求める人、近くにおる人、遠くにおる人に話したい、言って話したい。慰めの言葉、励ましの言葉、正しい道、何がたっといかを。いないな。それよりもそれよりも近くにおる人、遠くにおる人に話したい、言って話したい。神様の良き訪れだけを、救い主なるイエス様だけを。驚くべきことは、この人は、この兄弟は、この神様の真理を知っているんです。彼は動くことできないんです。寝たきりなんです。しかし彼は知っているんです。私は出て行って、このメッセージを語りたい。 私たち救われた者に神様が何を期待していらっしゃるのか、何のためにあなたが救われたのか、お分かりになったでしょう、皆さん。このメッセージを語るためです。こんな救い主がいらっしゃること、ここに救いがあることを語るために神様は今日生かしてくださっています。出ていくことです。そして神の助けによって大胆にこのメッセージを語ることです。混ぜ物をせずに。その時に神様が栄光を受けになる。詩編の著者が言いました。神様の良くしてくださったことに対して何をもって報いようかって、救いの杯を掲げ、我々がこの救われたことを喜び感謝して、この救いのメッセージを携えることによって我々は救ってくださったことの感謝を表すことができるんです。問題はこっからの責任はあなたです。私はもう自分自身のこの神様を知らない人たちに対してのその熱意の弱さというものを悔い改めます。もっともっと多くの未信者の人たちにもっと大胆にもっとメッセージを語らなきゃならなかったこと、そのことを反省させられます。皆さんいかがでしょうか。父なる神様、私たちに大切なメッセージを与えてくださいました。救われる価値のない私たちを救ってくださった。そしてなんとそのメッセージを我々に託してくださった。なんと私たちはさまざまな口実をつけて、我々はあなたの望んでいらっしゃることではなくて自分の望むことをしようとしているのか、本当に反省させられます。多くの人々があなたを知らずに永遠の裁きに地獄に向かっているにもかかわらず、我々はそれを見て見ぬふりをしている、その偽善者を神様、偽善的な態度を許してください。今日神様、あなたが教えてくださったように、あなたが救ってくださったその目的であるあなたの御言葉を、この救いのメッセージを伝えるという務めに対して、今日からあなたの思いを持って、あなたの助けをいただきながら、熱心にそれを励んでいきたいと、今、再びあなたの前に決心します。どうぞこの中でもそのような決心をなさった方がたくさんいらっしゃると思います。祝してください。我々を神様強めてください。そしてどうぞこのメッセージを伝えるものとしてお持ちください。そしてもっと多くの私たちの愛する人々が、この救いに同じように預かり、永遠の希望を持って、歩んでいくことができるように、この時間を主に感謝して、愛する皆さんを見てに委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。